改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
すぐる1週間の歩みはいかがだったでしょうか。報道されておりますように、新型コロナウイルスの感染は地球規模で拡大し、日に日にその脅威を増しております。一刻も早く感染拡大も沈静化し収束してほしいものであります。くしくも2月の第2週目、私がこの前に説教した際に、マフィュー・ウェストというクリスチャンアーティストの Do Something、 何かをしようという歌を紹介させていただきました。覚えていらっしゃるでしょうか。改めてご紹介しますと、おおよそこのような内容の歌詞であります。ある朝私は目を覚ました。気づくと世の中は大変なことになっていた。そしてその状態はますます悪くなっていく一方ではないか。そこで私は向き直り、顔を天に向けて叫んだ。神様、あなたは一体何をしてるんだ。神様、あなたはなぜ何もしないで傍観してるだけなのか。しばらくするとどこからともなくかすかな声が聞こえてきました。だから私はあなたを作ったのではないか。だから私はあなたを創造したのではないか。まさに今私たちはこの歌の主人公と同じように天に向かって叫んでいるのではないでしょうか。神様、あなたは一体何をしてるんですか。神様、あなたはなぜ何もしないで傍観しているだけなのですか。そんな私たちに神様は同様にこう答えられているのかもしれません。だから私はあなたを作ったんだよ。だから私はあなたを創造してこの世に使わしたんだよ。今年の聖句でもありますエペソビテの手紙の2章10節にはこうあります。後半、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちが神の作品であるということの一つの意味は、まさにマフィュー・ウェストの Do Something に歌われておりますように、この問題のない、ごめんなさい、問題の絶えない世の中にあって、救いを賜物としていただいている私たちがそれに応答して、与えられている命をはじめとするさまざまな賜物を生かして Do Something、 すなわち何かをしていくということなのではないでしょうか。私たちが神の作品として神の御心をしていく、何らかの良い行いをしていきますときに、この世もやがてその働きもあって変化し、場合によっては改善されていく可能性があるんじゃないかと思います。神の作品として Do Something、 何かをする、今そんな私たちに期待されている Something、 何かとは一体何でしょうか。私は思いますに、まずそれは祈りではないかと思うんですね。今日教師政権がありましたけれども、そこで林兄弟が教えてくださいましたが、ちょうど今政教のテキストも祈りについてのところを学んでいるところであります。たかが祈りされど祈り、私たちは信仰者クリスチャンであったとしてもですね、ついたかが祈りと正直思ってしまうことはないでしょうか。霊的には祈りには力があると思っていても、肉的にはある意味気休めに過ぎないんじゃないか思ってしまう弱さを持っています。しかしながら主イエスキリストは明言しています。信じて祈って、それが御心にかなえば山をも動かすことができる。本当に私たちがですね、信仰を持って祈るときに、それが御心にかなえば山さえ動くと聖書に書かれています。ところで個人的なことになりますが、私にはジュリちゃんという1歳半になる姪がおります。私は4人兄弟で、下に妹、弟がいるんですが、一番下の弟、イクヤの奥さんは韓国の方なんですね。で、その2人の間に、アミちゃんとジュリちゃんという女の子がいまして、でジュリちゃんは現在1歳半。まさに可愛い盛りなんですね。会った時には、その一挙手一投足から目が離せません。親族みんなで食事をする時などは、彼女もちゃんとね、お祈りに参加するんですよ。日本語もハングルも通じますんで、お祈りとかね、祈祷って言うとですね、アミちゃんはこんな格好します。お祈り、ね、祈祷って言うとね、こういう感じで、いかにもこう可愛らしい、ね、誰かがジュリちゃんお祈りだよと言いますとですね、ちっちゃな手を組んで目をつむって、こういう顔をするんですね。 で、これはとても可愛いじゃないですか。で、もう一枚、これ同一人物ですけど、こういう写真があります。これちょっとなんか怖いですよね。で、これ私なんでこういう顔をするんですかって、これお祈りの時なんですよ。なんでこういう顔をするんですかって、うちの弟の育也の奥様に聞いたんですね。そしたらどうやらうちの父野口誠がですね、お祈りする時にすごい険しい顔をしてお祈りしますってこうやるそうなんです。で、それを真似てるんじゃないかって言うんですね。なるほどな、ね、もしかしたらジュリちゃんは今のところ祈りは苦しいものだと認識しているのかもしれません。先ほど読んでいただきましたヤコブの手紙5章13節には、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさいとあります。確かに多くの場合苦難と祈りは結びつきやすいものではないでしょうか。苦しい時の神頼みという言葉があります。しかしながらちょっと立ち止まって考えてみてください。私たちクリスチャンが私たちのことを愛してやまない全知全能なる神様に祈ることができるということは誠に大きな喜びであり、また大いなる恵みでもあるのではないでしょうか。私たちが祈るとき神様が御心にかなって最善のうちにことを成し遂げてくださる可能性があるんですね。ある人は言いました。私たちがやるとき私たちがやるだけだ。しかし私たちが祈るとき神様がやってくださる。これ言葉だけだとちょっとピンとこないと思うので、ちょっとこのパワーポイント見ていただけますか。私たちがやるときってのは、私たちが何かしようとすればそれは私たちがするだけですね、当然のことながら。それに対して私たちが神様お願いしますと祈るときに、それが御心にかなえば神様がことを成してくださる、神様が動いてくださる、そういうことです。確かにどんなに頑張っても私たち人間のやることには限界があります。しかしながら私たちが祈るとき永遠無限の全知全能なる神様が御心にかなって動いてくださることがある。そういう意味で言えば祈りは決して気休めではなく、むしろそこに無限の可能性を持っているとさえ言えるんじゃないでしょうか。ジュリちゃんは目下大人たちの祈る表情から祈りは苦しいものだと認識しているかもしれません。しかしながら祈りは必ずしも苦しみであるばかりでなく、先ほど賛美しました賛美歌に静けき祈りの時は意図楽しとありますように、私たちクリスチャンにとっては喜びであり慰めであり励ましであり、また恵みなんですね。まさに祈りが最も必要とされている今、ご一緒に祈りについてことにどのように祈ったらいいのか、御言葉を通して考えてまいりたいと思います。それではいつものように御言葉の時に入るにあたりまして、心を合わせて一緒にお祈りいたしましょう。お祈りにご参加ください。恵み深い私たちの父なる愛なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今世の中では新型コロナウイルスの問題があって、多くのことが自粛されようとしております。教会も礼拝は残念ながら休んだりしている教会もございます。その中で私たちは何とか集められて、こうして主イエスキリストの十字架と復活を覚えて礼拝を守りお捧げすることができますことを感謝いたします。どうかここにいる者も、またこの時遠隔地で心合わせている者も、どうかあなたが一つにしてくださいますように、そして心からなる礼拝をあなたにお捧げすることができますように、どうぞ導いてください。何よりも新型コロナウイルスで苦しんでいる方々に一刻も早い癒しの御手を与えてください。特に大切な家族をコロナウイルスの肺炎で亡くされたご遺族には主の深い慰めの御手がありますように、また今現在コロナウイルス肺炎と戦っている方がいますならば、どうかあなたの速やかな癒しの御手をお与えください。そして感染の恐怖に覚える私たち一人一人にもあなたが平安をもお与えくださいますように、そして何よりもこの世界的な危機にあなたが一刻も早い収束をお与えくださいますように、切にお祈りいたします。私たち一人一人の祈りをどうか聞き取ってください。またこの礼拝の中心にあなたがいてくださいますことも感謝します。このお祈りを主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。さて今朝の説教題の主題を祈りに生きるとさせていただきました。少しキーに聞こえるかもしれませんが、ここにはいくつかの意味を持たせたつもりでございます。まず一つは、クリスチャンがその信仰生活を生きるためにはやはり 祈りが欠かせないという意味であります。祈りのない生活はありえない、祈りのない信仰生活はありえないでしょうし、祈らなければ私たちは神様を身近に感じることはできないと思います。祈りは神に近づく最良の手段であると言われます。祈りは神に近づく最良の手段である。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、面白いことに祈りっていうこの漢字はですね、分解しますと左側の示す辺、これは実は神様という字の左側になるんですね。そして祈りという字の右側、金という字はですね、近づくという字の右側になるんですね。ですから神に近づくの左側と右側をくっつけ合わせると祈るという字になる。ただそれだけのことですけれども、ただそれ以上にある意味祈りというのはですね、神に近づく手段になるということではないでしょうか。別にこの漢字がそう言ってるわけじゃないですよ、ね、一応そういうふうに説明されます。で、皆さんご存知の方も多いと思いますが、バプテスト派の著名な牧師説教者に C.H. スポルジョン、スポルジョンという名前聞いたことあると思いますが、有名な牧師さんがいます。いました。で、このスポルジョンの祈りに関する名言に、クリスチャンであれば一度は聞いたこともあるかもしれないという有名なこういう言葉があるんです。祈りはクリスチャンの呼吸である。祈りはクリスチャンの呼吸である。聞いたことありますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。クリスチャンにとって祈りは呼吸のごとく極めて自然な営みだって言うんです。皆さんの中で、まあ、少なくとも今ここにいる方で意識して呼吸してる人います？まあ、基本的には無意識に呼吸してると思うんですね。もちろん体の調子が悪くて肩で息をするなんていう場合も時にはあります。でも多くの場合は自然な営みとして呼吸してるんですよ。で、祈りもですね、ある意味自然と出るものであるべきだということだと思います。と同時に、皆さん呼吸やめてくださいって私が言ったところで、そう簡単にはやめられませんよね。まあ、一瞬止めることはできますけれども、これずっと止めたら死んじゃいます。要するに呼吸しないと人は死んでしまうんですね。同じようにクリスチャンも霊的な呼吸である祈りをしないと霊的に死んでしまいかねないということではないでしょうか。それぐらいに祈りはクリスチャンにとって大切な営みだということです。スポルジョンの言葉、祈りはクリスチャンの呼吸である、初めて聞いた方はぜひ覚えておいてください。神様に近づく最良の手段としての祈り、キリスト者にとって呼吸のごとくに自然な営みであると同時に、なくてはならない必要不可欠な営みとしての祈り、そして私たちが危機にあるとき、私たちの最善を願い、私たちを愛してやまない永遠無限の全知全能なる神様を動かすことさえある祈り、そんな祈りを私たちはどのようになすべきなのでしょうか。どのように祈るのか、今朝はいくつかの御言葉を通して5つのポイントで祈り、どのように祈るのかということをですね、考えていきたいと思います。まず第一のポイント、何事でも祈る、祈り続けるということが大事です。ちなみに何事でも祈るということと祈り続けるということは少し違いますよね。何事でも祈るということは、例えば仮にどんなに些細なことであっても祈っていいのだということだと思います。子供が親に気兼ねしないように、私たちは基本神様に何を祈り求めてもいいということですね。ピリピ人への手紙の4章6節でパウロはこう進めています。ピリピ4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を知っていただきなさい。あらゆる場合に祈りなさいと言ってるんですね。いや、これはいくらなんでも神様にはお願いできないよなんてことはないってことですよ。あらゆる場合に祈りなさいと同時に、祈り続けることも大事です。ちなみに祈りにはよく3つの答えがあると言われてるんですね。これ信号機ですけど、信号機で説明されます。私たちが祈ったことがその通りに叶えられた場合、それは青信号の答えが来たと考えてください。祈った通りにことがなった。例えば誰かが風邪ひいちゃったらですね、神様早くあの人の風邪を癒してくださいと言って、その人が風邪が癒された、感謝です、ね、まあ、祈りが、まあ、叶えられた、青信号の祈り。それに対して赤信号の祈りの答えがあるんですね。で、それはどういうことかというと、祈ったことがですね、その通りにはならなかった場合です。例えば私がですね、まあ、深い意味ないんですけど、例えば松田聖子さんと結婚させてくださいって、昔祈ったとしますよね。 当然そうなりませんでした、まあ、当然かどうかは分かりませんけれども、まあ、結果的になってないですけど、でもそれはいやそれは違うよ、ね、あなたには松田聖子ちゃんじゃなくて、野口恵美子さんがいますよっていう神様の答えだったと思うんですよ。はい要するに何が言いたいかというと、思い通りにならない答えもあるということです。でそこで考えていただきたいのは、神様は私たちの最善をしているということなんですね。私たちの最善、そして私たちの必要をしているということなんですよ。私たちの要望とか欲望にだけ神様は答えるんじゃなくて、むしろその人の真の必要に答えてくださる。何度も言ってることですけれども、例えば子供がですね、朝起きてコーラって言ったらですね、コーラって怒りますよ。私はだって朝からコーラ飲むべきじゃないから、だったら牛乳飲みなさい、水飲みなさいって言って別のものを与えますよね。でそれと同じように神様は私たちが祈ったことを全部にその通りに叶えて答えるわけではないですね。ノーって答えも当然あるということです。ですから赤信号って答えもありますよ、ね、ただそれは神様が最善を別に用意している、ね、それが示唆されていると思います。でもう一つ考えていただきたいのは、青でも赤でもない答えがあるということですよ。すなわち黄色信号で、これはどういうことかっていうと、直接まだ答えが出ていませんので、しばらく祈り続けなさいということだと思うんです。私たちはすぐに祈りの答えを求めますけれども、場合によってはですね、神様はじっくりとお答えになることがあるんですね。何十年後かにその祈りが答えられたということだってあるんですよ。ですからやはりこの祈り続けるということは大切だと思います。テサロニケ人の手紙第1、5章17節、絶えず祈りなさい。コロサイ人の手紙の4章2節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。さらに言えばイエス様がルカの福音書の18章で諦めないで祈り続けることを教えるために、ヤモメと裁判官の例え話を語っています。私たちは祈り続けることも時に必要なんですね。またこんなことも言えると思います。祈りは点であり線でもある。祈りは点であり線でもある。何かあったとき私たちはその都度祈ります。神様こうしてください、愛してください、その答えを求めて、また神様どうしたんですか、その答えはどうですか、また祈ります。やがてその答えがもし仮に叶えられたら、神様感謝しますと感謝の祈りを捧げます。後から振り返れば、そのような一つ一つの祈りの点が集積して祈りのプロセスという線になっていると思うんですね。祈りは点であり、そしてそれは点の集積的な線である。そういう意味で私たちは祈りを生きるということをしていく必要があるんじゃないでしょうか。二つ目のポイントを見ていきましょう。二つ目のポイントは、信じて祈る、祈ったらお任せするというスタンスが必要です。こんな言葉聞いたことないですか。雨乞いの祈りをした農夫は畑に傘を持っていかない。雨乞いの祈りをした農夫は畑に傘を持っていかない。要するに心から信じて祈っていないので、神様に祈った後当然雨が降ると思ってませんので畑に傘を持っていかないって言うんですよ。逆に言えばですね、本当に信じて祈ったんであれば必ず雨が降るとの思いから傘を持って畑に行くことだってあり得ると思うんですね。冒頭で祈りは山をも動かすということに触れましたけれども、その箇所は厳密にこう言われています。マルコの福音書の11章23節24節マルコ11章23、24節イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。ぜひ私たちはこの信じて祈るということをしていきたいんですね。私たちは往々にして、神様この祈りを叶えてください、叶えてくださったら信じますというような、まあ、いわばですね、神様を脅すような、まあ言うなれば請求書のような祈りをしてしまうことが多々あると思うんです。神様これやってくださいよ、ね、やんなかったらもうあなたのことなんか信じませんよ、ね、私もよくそういうお祈りしてました、まあ、今でも時々しちゃう可能性あるんですが、でも願くばそうじゃなくてですね、すでに受けたと信じる先取りの祈り、言うなれば領収書の祈り、神様感謝します、御心ならばそうなると信じますと言ってですね、もう本当に受けたと先取りするような祈り、そういう祈りが必要だと思うんですね。私たちは請求書の祈りだけではなく、願わくば領収書の祈り、確信を持って与 えられたと信じ、与えられたと信じて祈る祈りも求められていると思います。繰り返しますが、先ほど言ったように祈りの答えにはいろんな答えがありますから、もちろんノーという答えも想定しながら私たちはそういう祈りをしていくものが、していくことが必要だと思います。最終的には、そして、ごめんなさい、先ほど言いましたけれども、祈りにはですね、答えが3つある。ね、そのうちの1つは、ノーという答えもある。もちろん、その背後には神様の御心ということがありますので、最終的にはですね、私たちは、その祈りの答えを、その結果を神様にお委ねする、御心に委ねるということが求められていると思うんです。もちろん私たちは自分の思いをそのまま祈ります。こうしてください、ああしてください。でも、最終的な、まあ、神様の判断はもちろん神様にお委ねする必要があると思うんですね。その模範の最たるものがイエス様のゲッセマネの園の祈りではないでしょうか。イエス様は十字架の直前、あのゲッセマネの園でこう祈られました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。十字架をやめてください、やめさせてください、免除してください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。願くば、私クリスチャンも、このイエス様のゲッセマネの園の祈りのように、最終的には御心を求める祈りをしたいものです。三つ目のポイントを見てまいりましょう。三つ目のポイントは、恐れず遠慮しないで大胆に祈るということです。イエス様は聖書で、アバ父よと祈りなさいと言っています。ちなみにアバっていうのはですね、これヘブライ語でお父ちゃんっていう意味です。ちょっと砕けた言い方なんですね。まあちょっと私たちの日本語で言うとパパとかですね、そんな感じですね。父ちゃんみたいな、そういうイメージなんですよ。アバ、赤ちゃんが最初に発する言葉って皆さんご存知ですか？アッバッバー、ね、そこからアバって来てると言われてます。要するにもう本当にこのお父ちゃんね、故に祈りをそのような甘えた呼びかけで始めるとは何事かっていう風潮が当時ありましたんで、イエス様はいろいろと言われたはずですね。でもイエス様はお父さん、天なる父なる神様を非常に身近な存在、神の子として身近な存在と捉えていましたので、アバ父よ、ね、お父ちゃんお願いします、そういうふうに祈った。幼い子供が親に何ら遠慮することなく正直に自分の気持ちを訴えるように、私たちクリスチャンも神様に祈っていいんだということをイエス様は身をもって示されたのではないでしょうか。私たちクリスチャンもある意味神の子なんですね。ですから神様に遠慮することなく祈りたいと思います。こんな言葉もあります。あ、これお父ちゃんの説明ですね。愚痴も神に向ければ祈りとなる。愚痴も神に向ければ祈りとなる。ある意味私たちも必要以上に失敗を恐れずに気兼ねなく祈りたいと思うんですね。私は当然夫婦喧嘩とかよくするんですが、時々回避することができる時もあります。でそういう時はですね、ちょっとこう間を置くんですね。戦場にとどまらないっていう原則がありますので、ちょっと危うい雰囲気だなと思ったらさーっとこう身を引いてですね、で自分の部屋に行って、その怒りをですね、神様にぶつける。神様、家内こんなこと言ってますよ、どうしてくれるんですかって、ね、でも愚痴は神様に向ければそれ祈りとなるん でその祈りの中で、よしやお前にも落ち度はないか、靴下脱ぎ放しじゃなかったか、あそうだった、まあ、いろいろこう示されたりすることがありますので、まずはですね、愚痴でも何でも、まあ、正直詩篇なんかよく読んでみますと、あの人の首を絞めて殺してくださいみたいなのありますよ。そういう祈りであったとしてもですね、神様によってその祈りのプロセスの中で強制されていくと思うんですね。祈りが変えられていく、祈りの中で私たちは変えられていく必要があると思います、まあ、そういう意味でも最初はですね、気兼ねなく私たちの思いを捧げていいと思うんです。サムエルの母ハンナのごとくに注ぎ出す祈りを私たちはしていきたい。ハンナはその熱心な祈りが祭司エリによって酒に酔っているんじゃないかと誤解されてしまったんですね。そこで彼女はこう説明しています。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。それは私たちの苦々しい思いも含めてですね、全て神様に洗いざらい申し上げていいんだということだと思うんです。これ人にやったらですね、喧嘩になります。でもこれを神様に持っていく分には、神様は非常に懐深いお方ですので、全部受け止めてくださるんですよ。ぜひ私たちはまずはその怒りとかそういう思いをですね、神様にぶつけていきたい。 あのカインとアベルの時もですね、カインは怒りを弟にぶつけちゃったんですよね。神様が捧げ物を取ってくれなかったという怒りを神様にぶつければよかったんだけど、弟にぶつけちゃったんですよ。私たちもその怒りを人に持っていくんじゃなくて、まずは神様に持っていく、それをしていきたいと思います。第4のポイント、それは正しく祈る、具体的に祈るということです。先ほど申しました、愚痴も神に向ければ祈りとなるということに矛盾して聞こえるかもしれません。確かに勢い余って間違った祈りをしたとしても、連綿と続く祈りのプロセスの中で神様によって私たちの誤った祈りは強制され修正されていくと思います。ただ願わくば最初から正しい動機を持った祈り、御心にかなう祈りをしたいものです。今日読みませんでしたが、ヤコブの4章3節にはこうあります。ヤコブ書4章3節、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。願わくば最初から正しい方向性、正しい動機で祈りたいものです。そしてまた祈りは極力具体的であるべきではないでしょうか。ある方はこんなこと言いました。願望と目標は違う。願望というのはですね、いつかきっとダイエットできたらいいなと無双することであり、具体性がなくてほぼ実現されない、私のようなケースですね。それに対しまして、目標とは1日旧約聖書5章、新約聖書3章、これで1年間で通読できるぞといったですね、具体的な目標を立てていくこと、それが目標を立てるということなんです。願えば祈りも極力具体的な祈りであるべきではないでしょうか。まあ、こういうことを申しますと、主の祈りを教えてくださった直前にイエス様が、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるといったことを持ち出されるかもしれません。ただあのお言葉はあくまでも無意味に同じ言葉を繰り返す形骸化した祈りへの批判の中でイエス様は言われたことなんですね。むしろイエス様が具体的に祈ることを私に示している箇所、皆さん思い浮かびます？例えばですね、こういう箇所あるでしょう。イエス様が病気を癒される際に、その病人にお前は一体何を私にしてほしいのかって言ってますよね。決まってるじゃないですか、目が見えない方なんだから目を開けていただくことに決まってるじゃないですか、足が病気になっちゃって動かない方なんですから足を動かすことに決まってるじゃないですかって思うんですが、イエス様あえて何をしてほしいのかって聞いてるんですね。それは私たちに具体的に祈りなさいってことを言ってるんだと思います。それは私たちが祈りを行動に移すためにも必要なことなんですよ。具体的に祈る、あやふやに世界が平和になりますように、もちろんそういう祈りもいいと思いますけれども、より具体的な問題をですね、祈っていくってことが私たちに求められてるんではないでしょうか。ちなみに最近私は電車で財布をなくしました。いや本当にですね、ちょっと久しぶりになくしたんで、もう年になっちゃったかなって思ってですね、本当に焦ったんです。で一応ですね、念のために教会に着いてから電話したんですけども、まだ遺失物センターがまだやってませんみたいなテープが流れたんで、10時に待ってすぐかけたんです。で私は上野駅にこういう列車の何号車の何号室の何番の席の右側に座って、左側に財布を置いた可能性があるんですが、なかったでしょうかって言ったらですね、それらしきものがありますって言うんですよ。それらしきものが届いてます、ね。まあ、私上野まではね、特急で行って、上野駅が終点だったので、すぐお掃除のおじさんが入ってたのでちょっと記憶したんで、もしかしたら お掃除のおじさんがキープしてくれたかなと思ったら、案の定キープしてくれていまして、無事に帰ってきました。まあ、その時にクレジットカードを止めたりして、今ちょっとその手続きが大変なんですけれども、まあ、それはさておき無事に戻ってきたので本当にほっとしてますが、ある人が夕方の帰り道財布をなくしたそうです。いくら探しても見つからないんですね。でその様子をずっと見ていた人が思わず尋ねました。ねえ、あなたは本当にここで財布なくしたんですか？すると彼はなんとこう答えたんですよ。いいえ、財布をなくしたのは向こうの草むらなんですが、暗くてよく見えないので明るい電灯の下で探してるんです。これ一応笑うとこなんですが、これでは見つかるはずがないですよね。なぜならば的外れな探し方をしてるからですよ。私たちは祈る際も的を射た祈りをする必要があると思うんですね。すなわち願わくば正しい動機で祈る、そして願わくば具体的に祈る。神様、私はこうしてほしいんです。そして最後に 共に祈る、互いに祈り合うというポイントを見てまいりましょう。もちろん一人になって神様と一対一で祈る、いわば密室の祈りも尊い祈りの時です。と同時に、私たちには主にあってキリストの体なる教会が与えられています。そんな教会の兄弟姉妹と共に祈るということも豊かな恵みなんじゃないでしょうか。なぜならば一人で祈ることには限界があるからです。時には霊的にダウンして祈りたくても祈れなくなることがあるんじゃないですか。そんな時、祈りの友がいるということは大きな励ましであり慰めだと思います。あのパウロは素晴らしいクリスチャンであり私たちの模範でありますが、そんなパウロが何度私のために祈ってほしいと言ってるでしょうか。それだけ祈られるということが大切かということだと思うんです。共に祈る、共に祈り合うということがいかに大切であるかをパウロは身をもって示していると思うんですね。ちなみに人の働き12章には使徒ヤコブが殺された後、ペテロにもその手が及び、やがて逮捕されてしまう。しかも4人1組の兵士4組が監視するという厳重な警備の中にペテロは置かれてしまうんです。その後、実はペテロが奇跡的にこの牢を出ることができたんですね。で、その箇所をよく読んでみますと、こんな一節があります。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。その結果、パウロは奇跡的に牢を出ることができたんですね。使徒の働き12章5節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。こうしてコロナウイルスが世界中に蔓延した。教会はそのために熱心に祈り続けていた。ぜひ私たちはまずですね、一緒にそのことのために祈るということをしていきたい。最初の頃に一度触れましたバプテスト派のスポルジョンは、その教会を、スポルジョンの教会、スポルジョンの教会という言い方、スポルジョンが牧師をしている教会を訪れた見学者たちを案内するときにですね、必ず連れていく場所があったそうなんですよ。スポルジョンが牧師をしている教会にね、何人かの人が、あ、スポルジョン先生の教会ですって言って見学に行くわけです。で、その時にようこそおいでくださいましたって言って教会を案内するそうなんですが、必ずスポルジョンがその見学者を連れていく場所があったんです。で、それはどこかというと、その教会で頻繁に祈祷会が行われている部屋だそうです。だいたい祈祷会がその日も行われている時に、あえてスポルジョンはそこに連れて行ってですね、ちらっとこうドアを開けて、はい、ここがと言ってですね、その祈祷会をやってる部屋を見せて、こう言うそうです。ここが、これが私たちの教会のボイラー室です。これが私たちの教会のボイラー室です。要するに、そこが教会の力の源泉になっているってことですよね。お茶の水キリストの教会には現在稼働中の霊的なボイラー室があるでしょうか。新型コロナウイルスで世界中が危機を感じている今だからこそ、私たちは共に祈り合って神様に働いていただこうではないでしょうか。日本の、いや世界の霊的なボイラー室の一つになりたいと思います。ヤコブの手紙5章16節。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。互いのために祈りなさい。さて、今朝の説教題を祈りを生きるとさせていただきました。そのもう一つの理由は、それは私たちが祈りを生きたものにする必要があるという意味を込めてであります。要するに、祈りはですね、ただ念じているだけではなく、私たちの祈りを必要な形に、行動にしていくことが、恵みに応答して働く神の作品としての私たちには求められているということだと思うんですね。ちなみに、先ほどルーク兄弟に読んでいただきましたヤコブの手紙の2章14節から17節には、ヤコブの手紙の主題と言っていい行いの伴う信仰についてのことが記されています。ここでヤコブは再三、行いの伴わない信仰の無益さを語っているんですね。で、同じことが行いの伴わない祈り、唱えるだけの祈り、観念的な祈りにも言えるんじゃないでしょうか。ですから、ちょっと言葉を置き換えてですね、私なりにその言葉を読んでみますと、こうなります。私の兄弟たち、誰かが自分は祈っていると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような祈りがその人を救うことができるでしょうか。 もし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように祈りも、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。要するに私たちがその祈りをですね、できれば形にしていくことも求められているということだと思うんですね。これ何度か分かっちゃってることですが、私は一昨年前に亡くなったマーリン・レイ兄弟からネクタイをいただきました。遺品としてですね。で、そのネクタイにこういう絵が描いてあるんですよ。で、これ何度も皆さんにお伝えしている、アルブレヒト・デューラーの祈りの手っていう絵なんですね。で、この背後にはこんな物語があります。ちょっと時間の関係で短く言いますと、デューラーは18人兄弟の下から2番目、ね、もう18人ってまず考えただけで信じられないんですが、まあ、とても貧乏で、とても絵心があったんですが、美術学校に行けない。で、そんなことを友達の親友ハンスに言ったら、ハンスも実はやはり子だくさんの家庭に生まれて貧しくて、絵が好きだけども絵の勉強に行けない。そこでハンスがデューラーに言ったんですよ。おい、アルブレヒト、じゃあ俺たちのどちらかがまず炭鉱で働いてお金を稼いで、そのお金で一人が美術アカデミーに行って勉強する。それなりに画家になったら、今度は画家になった方がもう一人を美術学校に送り出す。それでどうだって言ったら、アルブレヒトがいいねって言ったんですね。そして言い出しっぺのハンスがまず働きに出たんですよ、炭鉱で。もう来る日も来る日もこのカンカンカンカン叩いてですね、炭鉱で石炭を取ってですね、働きました。そしてその給料の多くの部分をですね、デューラーに送り続けたんですね。おかげでデューラーは美術学校で勉強して、そしてもともと絵の才能がありましたんで、それが花開いて一発の画家になって、故郷に錦を飾る故郷に戻ってきたわけです。で、その時にまず真っ先にハンスのところに駆け寄ったんです。ハンスと言ってですね、その両手を握った。その時に彼はハッとするんですよ。え、どうしてかというと、ハンスはずっとこのツルハシなんかを持って活動行動していた、あの炭鉱で掘っていたためにですね、もう手が指が曲がってしまってですね、とても繊細なタッチを描く筆を持つようなことはできなくなっちゃってたんです。そのもう明らかだったんですよ、その手の形状から。もう慌ててへーって驚くアルブレヒト・デューラーに対してハンスはこう言ったそうです。この手が大画家アルブレヒト・デューラーを生み出したかと思えば、もうそれで十分だ。心配するな、デューラー、アルブレヒト。その手をですね、実はアルブレヒト・デューラーは祈りの手というテーマで描いたのがこれなんですよ。ですからこれ男性の手なんですね。ハンスの曲がった手なんです、これは。要するに何が言いたいかというと、祈りには時に行動が伴うことが求められている。私もですね、自分で本当にこのただ祈ってるだけで、それなりのできることをしようとしてないなということを反省させられることがあります。マーリン・レイ兄弟からこのネクタイをもらった時に、お前の祈りを形にしなさいっていうメッセージだったのかなと思って、それをする時はですね、今日ちょっとあえて外してますけれども、すごく身が引き締まる思いになります。ですから私たちは祈りをすると同時に、その祈りをですね、神の作品として良い行動へ反映させていくってことも期待されているってことも覚えたいと思います。そして最後にもう一言、祈りを行動にしていくことが大切だということを今申しましたが、同時に祈り自体も極めて大切なクリスチャンの行いであり働きだということも付け加えておきたいと思います。そしてこれもまた何度か分かち合っている最上の技という祈りについての詩を朗読して終わりたいと思います。最上の技、この世の最上の技は何？正しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の見分けをかける、誠のふるさとへ行くために。己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙遜に承諾するのだ。で、ここからの情ですね。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。来よ我が友よ、我汝を見捨てじと。 何ができなくても祈りという才能の技が私には残されている。この度政府のお達しなんかもありまして、明日からですね、中学校、高等学校、小学校は休校、多くの学校が休校を余儀なくされています。子どもたちは家にいることを、まあ、ある意味、要請されてますし、また会社などでも あまり大きな集会開かないようにということも出ています。まあ、そういう面で多分多くの方は、来週ですね、比較的家にいることが多いんじゃないかと思うんですね。でもこれもまたですね、私たちはこの外出自粛の傾向はですね、こんなふうに受け止めたい。しっかりと祈りなさい。私たちは教会に来なくてもですね、家で祈ることもできます。今週は残念ながら水曜日と木曜日の聖献お祈り会がキャンセルされることになりますが、それは祈り会がないという意味じゃなくて、お家で祈ってくださいという意味でもありますので、ぜひですね、それぞれのご家庭で各自で今世の中の問題に対して神様に心からなる祈りを捧げてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたは私たちに祈りという技を残してくださっていますことを感謝いたします。今世界が脅威を感じておりますが、私たちはあなたに祈ることができますことを感謝いたします。どうか一刻も早くこの問題を収束へと向かわせてください。そして苦しんでいる人に癒しの御手を与えてください。不安でいる方に平安を与えてください。亡くなった方のご家族にどうかあなたの慰めを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。